孤独は愛情です。マタイによる福音書の三章の説教をご一緒に読み進めております。前回見ました6章の25節から34節で、一つのキーワードとしてお伝えしたのが見るという言葉でした。イエス・キリストは天の空の鳥を見なさい、そして地の草や花を見なさい、注意して見なさい、よく見なさい、そういうふうに教えてくださいました。今日の聖書箇所でもやはり目が大切になってきます。そして前回、また前々回もそうですが、イエス・キリストが取り扱っていたのは物を持つこと、神以外のものに心が支配されてしまう、そういった所有の問題ですとか思い悩みの問題、キリストのこのお話を聞いた人々に対してだけではなく、まさに今を生きる私たちにとっても思い当たる節のある非常に身近な問題をキリストは教えてくださった、そのように言うことができると思います。今日の聖書箇所も同様に、私たちにとって非常に身近な、誰しもが思い当たる、そういった事柄をキリストは取り上げております。それが裁くということです。そういった心持ちです。キリストは人を裁くなとそのように言われました。人とありますから、すべての人を裁いてはいけないと、そういうふうにも思われるかもしれません。しかしよくよく考えていきますと、この三条の説教の第一の聞き手は誰か、それはキリストの弟子たちです。キリストの弟子たちがまずキリストの周りに陣取って、その弟子たちにキリストはお語りになった。つまりこの人というのは全ての人ということではなくて、あくまでもキリストの弟子たち、そのように言うことができると思います。ですから今日の聖書箇所の中で、兄弟という言葉が出てくるわけですね。これもやはり人々一般というよりも主にある兄弟姉妹、教会の仲間、そのような意味があるわけです。ですから人を裁くなと言われているので、人を裁いてはいけないんだというふうに思う必要はありません。これ以前もこの朝の礼拝の時にお話をしたのではないかと思うんですが、前いた教会でですね、ある方が裁判員制度とありますね、あれ選挙名簿から無作為に抽出されるそうですが、そういったものに対してクリスチャンは参加するのはどうなのかということを言っている方がおられました。裁いてはいけないと聖書が言っているからだというわけです。そういうふうに考える必要はないんですね。そういうことを言いますと、クリスチャンは裁判官にならなくなります。クリスチャンとして裁判官活躍している方も中にはおられるわけです。そもそもこの裁くなという言葉ですが、これは分けるという意味があります。ある人はこっち、ある人はこっちと分けるわけですね。そういった行為はですね、私たちの周りでは絶えず行われているわけです。ちょうど今受験シーズンですが、受験もですね、言ってしまえばある人を合格、ある人を不合格に分けるわけですね。ですから何でもかんでも人を裁いてはいけない、分けてはいけないというわけではありません。そういったことは当然行われるべきことですね。それでは本日の聖書箇所でイエス・キリストは何を伝えているのか、割と短い箇所ですが非常に印象的な興味深い教えです。一節では非常に端的に指示が与えられています。裁くな、あなた方も裁かれないように そして2節ではその説明です。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。そして3節からは、まあ、いわば例え話です。このところでキリストは私たちに自分の目の中に丸太があると言われています。この丸太、古い翻訳では梁となっていました。梁ですね。今ちょうど皆さんの頭の上にあるのはこれが梁ですね。この梁を表す言葉が使われていました。これが目の中に入っているんだと、そのように言われました。この例えはですね、これ非常に極端でですね、ありえないものですね。こんな太いものが私たちの目に入るわけがないんです。しかしキリストはこういったインパクトのある言葉を使うことによって人々にこの教えを印象付けようとしました。またある人はこの言葉遣いはキリストのユーモアではないかとそのように言っています。聖書のキリストの言葉の中にはですね、確かにこういったキリストの、まあ、奇想天外とでも言いましょうか、そういった言葉が散見されるわけです。例えばですね、ラクダが針の穴を通るですとか、そういう言葉遣いも出てくるわけですね。小さな穴に大きなラクダが入るわけがないんですが、これもまたキリストのユーモアでしょう。なるほど、イエス・キリストというお方はユーモアのあるお方だったようです。聖書を見ますとイエス・キリストが笑ったという記事はありません。しかしこれは考えようによっては、これは沈黙からの推測になってしまうのですが、イエス・キリストがいつも笑っていたからわざわざキリストが笑った、主イエスが笑ったと書いていなかっただけではないか、そのようにも思うわけです。キリストはこういったどこか遊び心のあるユーモアのあるお方だったのではないか、そういうふうにですね、この3節からを見ますと、このキリストの教えというのが私にはなんだかもう漫才のように思えてくるんですね。まあ、私好きなもので、よく見るので。でね、君、目におがくずがついてるよ。僕が取ってあげるよ。なんでやねん、自分目に丸太がついてるではないか。なんかそんなね、やりとりなんですよ。まあ、聖書の言葉を漫才仕立てにすると、なんかお叱りを受けるかもしれませんが、まあ、しかしキリストはこのように語ることによって、お互いを裁き合う、そういった姿を非常に滑稽なものだと、そのように私たちに印象づけているんですね。まあ、今、まるで漫才のようなやり取りだというようなことを申し上げました。本日の説教題を、一億総評論家時代を生き抜く知恵と、いうですね、まあ、そんなタイトルにしました。まあ、実はこの説教題には元ネタがありまして、一億総ツッコミ時代という本があるんです。これいいなと思いまして、なんか今日のメッセージも通じるなと思いまして、ただ一億総ツッコミ時代では、まあ、なんか緩いのでですね、まあ、この裁くという言葉にはこれは批評するですとか評論するという意味がありますので、まあ、このタイトルにしたわけです。この一億総ツッコミ時代という本を書いたのは、これ牧田裕二という方なんですね。でこの方はですね、お笑い芸人で牧田スポーツという芸名で活動している方です。俳優もやっています。たまにテレビに出ています。もしかしたら見たことがある方もおられるかもしれません。春だろうが夏だろうがですね、ネタの一言目にはちょっと早いけどメリークリスマス、そういうふうに言って、ネタを始める、そういうお笑い芸人ですね。でその牧田スポーツが今から10年ほど前の本なんですが、現代社会がちょっとしたことで突っ込み合っている、そういう時代になっているんじゃないかということを書いているんです。今でもなくですね、情報が発達して人々が何をしているのかが分かるようになった。で昔は人が何をしていたかなんてことは分からなかったんですが、分かるようになった。で人がすることに対していろいろと突っ込んでいく。 突っ込むくらいだったらいいんですが、叩くんですよね。またそうした言論に接しやすくなっている。誰かが誰かを叩くということが日常的に行われているわけです。他人を叩く、今日の聖書箇所の言葉で借りれば裁く、これはですね、やはり気分がいいんでしょうね。なんか自分が偉くなったように、自分が賢くなったように、なんかそういうふうに思うのではないでしょうか。また特にネット上では、これ名前が明らかにされませんので、そういったことを一方的に誰か他の人を叩くということが行われるわけです。ネットリンチなんて言葉もあります。何か他人に落ち度があれば容赦なく叩くわけです。そのような時代に私たちは生きているわけです。つまり私たちは他人のおがくずに非常に敏感になっている、そのように言うことができるんだと思うんですね。しかし主イエスはこのところで何と言っているのか。私たちの目には丸太があるのだ、そのように言われるのです。でこのことを忘れて他人のおがくずに目をやる、教会の中で、このことがどれだけ愚かなのかということをキリストはこのところで教えているのであります。あとこういった聖書箇所を読みますと、このように思うことがあるんだと思うんです。確かに私たちの目の中にはきっと丸太があるだろう、自分には気づいていないだけで、人間みんな何らかの落ち度があるだろうと、自分も周りの人も同様だ、だとしたらそれはお互い様ではないか。しかしイエス・キリストがこのところで言っていることを注意深く読むと、お互い様ということを言っているのではないんですね。自分は丸太、相手はおがくずなんです。自分の方が相手よりもひどいということなんですね。あの人もこの人も同じじゃないんです。自分の方がひどいんだ、そういった私たちの姿をキリストはこの御言葉を通して描いている、えぐり出しているんですね。このように思うことはですね、これは本当に修練が必要、信仰による減り下りが必要ではないかと思うんですね。人間やはりですね、自分のことが可愛いもんですから、どうしても自分を相手よりも低いところに置くというのは難しい。自分の目にはおがくずがあったとしても、他人には丸太があると思いたくなる。おがくずくらいはあるだろうと、でもあの人は丸太じゃないか。違うんですね、逆なんですね。自分の目に丸太がある、そのような私たちに主イエスは言われるのです。そのように他人を裁く私たち一人一人が裁く、その私たち一人一人が裁かれる、しかもその裁きは自分の裁き、自分の裁く裁きで裁かれるのだ。二節に自分の裁く裁きで裁かれとあります。これはどういうことでしょうか。その後に続く自分の測る測りで測り与えられるというところとセットで考えるのが良いと思います。測りというのは、これは自分にとっても誰か他の人にとっても同じ基準であることが要求されます。測りというのはそういうものです。それは同じように裁かれるのだということが言われているのです。そこで 大切になってくるのは、じゃあ誰によって裁かれるのかということなんです。自分の裁く裁きで自分が裁かれるわけです。誰によって裁かれるのか、それは明白です。神によって裁かれる。この段落には神という言葉はありませんが、しかし神によって裁かれる。私たち一人一人が神によって裁かれる。そのことを忘れるときに私たちは他人の音楽図を見て突っ込みたくなるんですね。このように一つ一つ見ていきますとだいぶはっきりすると思うんですが、私たちの中にある丸太というのは、これはただ単に落ち度だとかそういうことではなくて、これは罪のことですね。で、私たちは自分の中にあるこの丸太がわからないんです。でも分かる方法があるんです。それは私たちの罪がどのようにして許されたのか、そこに目を向けるということです。罪の許し、これはイエス・キリストです。キリストの十字架です。キリストが十字架で死なれた、そのことによって私たちの罪が許されました。そこに私たちの丸太の太さというものがあるわけですね。罪なきお方、神の一人子が十字架におかれになって死なれた、そこまでしなければ私たちの目の丸太は取り除けられない。それくらい私たちは罪の悲惨さというものを抱えている、罪深さがある。自らの丸太、これは十字架を見上げるまで気づかない。しかしキリスト、この方の力によって私たちの罪が許された、自分の丸太が取り除かれた。そのことを忘れてはいけないのです。じゃあそのような私たちがどのように生きるのか、改めて4節と5節に思いを向けていきたいと思います。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。このところでキリストは私たちの目に丸太があるということを、そのことをまず言われました。そしてそれを取り除けと言われました。この取り除くのは、今説明をしましたように、イエス・キリスト、このお方の十字架によってです。そしてその後にどうするのか。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができるのだと言われた。このように言うこともできると思うんですね。先ほどから申し上げておりますように、この丸太というのは、これは罪のことですね。なんで私たち一人一人の丸太をキリストは取り除いてくれたのか。それは兄弟のおがくずを見るためだ。取り除くためなんだ。この私の目がきれいになったのは、愛する兄弟のそのおがくずがはっきりと見えるようになるためなんだ。他人を愛するために、他人に仕えるために、私たちの目の丸太は取り除かれたんだということなんですね。非常に深い信仰者同士の在り方というものがここには描かれています。私たち一人一人に丸太がある、それはそうでしょう。イエス・キリストがこの丸太を取り除いてくれた、それもそうでしょう。大いに感謝すべきことです。しかしそこからさらに一歩進んで、目がきれいになったのだから、この目を愛する誰かのために使っていく。 裁くためではなくて、愛するためによくよく見えるようになったんだということなんですね。そのために私たち一人一人の丸太は取り除かれたんですね。ただ一方的に断罪するだけではないんです。マタイによる福音書に罪を犯した兄弟がいたら、まず一緒に行って一対一で話し合って、次に誰かに相談して、そういうふうなですね、言葉がある。もっと後ろの方ですけれども、誰かが何か罪を犯したのことを一方的に断罪するのではなくて、まず寄り添って一緒に神様のところに行こう。もし私たちが誰かの音楽図に気づいたんだとしたら、そのようにその罪を神のところに持っていく、そのお手伝いをしなさいということなのかもしれません。そのために神様は私たちの丸太を取り除いてくれたんですね。イエス・キリストがこのところで伝えているのは、そういった兄弟同士の、信仰者同士の豊かな愛に基づく交わりであります。そのようにして生きるようにというのです。そのことに気づけと。なぜあなたは救われたのか、ただ自分の罪が許されただけではないと、他の愛する誰かを神のところに連れていくためなんだ、このようにキリストは言われるのです。このところご一緒に読んでおりますこのマタイによる福音書という書物、この書物は名前にありますようにマタイという人が執筆した、そういった書物であります。でこういった福音書がどのように成立をしたのか、そういったことを一生懸命学者たちが探求をしております。まだまだわからないことが多いのですが、今の時点で一つこういうことではないかと言われているのが、何かイエス・キリストの言葉や行動を記したもの、そういった資料があって、これを旧資料というんですが、でこの資料をもとにマルコなりマタイなりルカなりがそれぞれの資料を持っていて、それを合わせてそれぞれの福音書ができたのではないかと言われています。旧資料と、マタイの場合はマタイの独自資料と言われるものです。そして学者たちはどこからどこまでが旧資料で、どこからどこまでがマタイの独自の資料かということを研究するわけです。そして大方の学者たちが考えているのによれば、マタイによる福音書の6章は、おそらく今申し上げた旧と呼ばれる資料、キリストの言葉集から取ったのではないかと考えられています。そしてこの7章からはマタイの手元にあった資料に戻ったと考えています。なんでこんなことを申し上げているのかと言いますと、もしこの見解通りに読むならば、このマタイによる福音書の7章1節から6節というのは、これは5章の終わりから後続するものだと、そういうことがわかるわけです。五章の最後のところでは何が語られていたのかというと、それは敵を愛しなさいということでした。その中心にあったのは愛のメッセージです。神様が私たち一人一人を愛してくださっている、だから神様は太陽を昇らせ雨を降らせてくださるんだ、完全になりなさいという言葉が五章の一番最後のところにありますが、これはこの神の愛を忘れるなということですね。その神の愛を受けた私たち一人一人がですね、 兄弟をどのように見るのかということなんです。もう随分と前になりますが、青年の仲間が、仲間といっても私よりもだいぶ年上ですが、電車でに乗りながらいろいろな話をしていたときに、こういうことを言ってくれまして、あ、なるほどなと思いました。仲の悪い人、気が合わない人がいるんだ。でもこの人も神様が愛してくださっているんだな。そういうふうに思うとなんか落ち着く。そういうことを言ってくれた方がおりました。なるほど、確かにそうかもしれません。まあ、してや主にある兄弟姉妹だとすればなおさらではないでしょうか。神が一人一人のことを愛してくださっている。でその愛を実現していく一つのあり方というものが、この砂漠なということであります。愛するということは裁かないと言ってもよいかもしれません。しかもそれはただ単に裁かない、誰か他の人の罪に対して自分は関与しないというのではなくて、もし兄弟のおがくずが見えたらそのおがくずを一緒に取っていく、そういった関わり方、そのようにして私たちは愛し合っていく。この恵みが、この愛が私たちには与えられているんです。そこにとどまるようにと主イエスは言われるのです。今日はあんまり触れることはできませんが、6節はが伝えているのはそういったことです。ここにの恵みにとどまるようにということです。この6節は1節から5節とつながりが悪いので、独自のものではないかと考える人もおりますが、そうではなくて、この恵みがあってその恵みにとどまれと、ないがしろにするな、無駄にするなという、そういった励ましだと理解したいんですね。神の愛、救い、キリストによる救い、そういったものが与えられている、そこにとどまれ。もし神の愛が私たち一人一人の中に豊かに注がれていて、私たちの罪が許された、そのことを思うのであれば、他人のことを裁いている、そんなことをしている場合ではないのです。よく見えるようになったんです。この視力を何のために使うのか、他人を裁くためではなくて、他人を愛するために用いていくのであります。祈りを捧げます。天の神様、私たち一人一人を愛してくださり、救いに入れてくださり、心から感謝をいたします。自らの中にある丸太に気づくことができない愚かなものです。他人ののくずばかりが気になります。しかし主よ、あなたは私たち一人一人によく見える霊の眼を与えてくださいました。他人を愛するためです。罪を一方的に裁くのではなく、共に罪人同士として主の御前に歩むためです。この恵みに感謝いたします。どうぞ私たちがこれからもお互いに愛し合い、使い合うことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一週の歩みをお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たちをお守りくださいますように。心も体もあなたが守っていてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌290